おはようございます。僕は東京安定教会の秋元ヨハネと言います。今日も共に御言葉を見ていきたいというふうに思います。今日の聖書箇所は黙示録の第5の封印、第6の封印の箇所になります。第5の封印が解かれると殉教者たちが現れます。彼らはですね、イエス様に叫びます。主よ、いつまで裁きをなさらないのですか。すると主は彼らに白い布、衣を与えられます。そしてですね、殉教者の数が満ちるまでもう少しそこで休んでいなさいというふうに言われるんですね。そして第6の封印が解かれます。第6の封印が解かれると大きな地震が起こります。神様の裁きが行われて、様々な役職や属性を持っている人たちがみんなですね、岩間とかですね、洞窟のところに隠れてしまいます。誰も神様の怒りに耐えることができない、そんな箇所になります。それではですね、まず朗読を聞いていきましょう。
ヨハネの黙示録6章9節から17節。子羊が第五の封印を解いたとき、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの血の報復をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。子羊が第六の封印を解いたとき、私が見ていると大地震が起こって、太陽は毛織の荒布のように黒くなり、月は全面血のようになり、天の星は一軸のまだ青い実が大風に揺られて振り落とされるように地に落ちた。天は巻物が巻かれるように消えていき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。地の王たち、高官、戦卒長、止める者、勇者、奴隷、自由人らは皆、ホラー穴や山の岩陰に身を隠した。
さて、今日はですね、本当に価値あるものとは何かということでですね、お話をしていきたいというふうに思います。第5の封印が解かれた時、その時にですね、殉教者が出てきます。それはですね、神様の言葉、そしてですね、神様の証のために殺された人々というふうな記述がありますけれども、これが殉教者のことになるんです。で、この人たちはですね、自分の命よりも信仰を選んだ方々です。で、彼にはですね、その報いとして白い衣が与えられました。この白い衣の意味は、勝利とか、純粋とか、また信仰とかですね、そういった報いとか、そんな意味があります。彼らの信仰は神様の前に認められていたんですね。で、それに対して、第六の封印が開かれました。その時にですね、地には大きな地震が起こったとされています。そしていろんな天変地異が起こっていきます。太陽は暗くなり、月は赤くなってしまいます。またですね、星が落ちて天が巻物のように巻かれて消えてなくなるっていうふうな記述があります。山とか島はですね、元ある場所から移されていってしまうんですね。非常に大変なことがこの世界では起こります。そしてですね、それを受けて15節には地上の高官とか金持ち、勇者、千人隊長、そういった方々が一斉に逃げます。また自由人とか奴隷たちも一斉に逃げます。どこに逃げるかというとですね、岩の間だったりとか、また洞窟、そういったところに隠れるんです。で、神の裁きの日には、どんな人が耐えられるかだろうか、耐えられるだろうか、なんてことが語られています。つまりですね、どんな人も神様の裁きの前では、平等に、 力があるものも力ないものも平等であるってことがここに書かれてるんですね。で、私たちはですね、この価値があると思っているものがあります。この生きている中でですね、例えばお金に価値があるんじゃないか、権力に価値があるんじゃないか、またですね、ここは勇者っていうふうにありますけれども、勇気、そういった心の良さにおいても価値があるんじゃないか、確かにですね、価値があるものもあります。しかしですね、神の裁きの前で、それらは重要な意味を持つことはないと書かれているんですね。そしてですね、本当に価値あるもの、もっと大切な価値があるっていうことがですね、聖書には書かれてあります。ではその本当に価値のあるものというのは何でしょうか。今ですね、日本のクリスチャン人口は非常に少ないというふうに言われております。しかしですね、そんな日本ですけれども、過去には殉教者がいたことがあるんですね。自分の命を信仰のために捨てるという、そういった方々がいました。しかもそれは少なくありませんでした。非常に多くの方々が日本では殉教したというふうに言われております。今ではなかなか信じられませんが、そういう過去が日本にはあったんですね。で、日本で初めて殉教した人たちのことを26世人というふうに言います。で、彼らはですね、豊臣秀吉の時代の人たちです。で、豊臣秀吉の命令によって、京都から長崎まで引き回されてですね、歩いて、行きまして。で、長崎の西坂というところでこの26人、貼り付けにあって、殉教しました。この距離、800キロですね、800キロの道を歩いて行って殉教したんです。で、そこには、少年もいたんですね。最年少で、ルドビゴ・茨城という少年、12歳の少年がいました。彼はですね、大阪出身だったんです。で、あまり理髪でなかったというふうに言われております。しかしですね、非常にこの素直で明るくて、みんなに好かれていたようです。どうやらですね、病院で、働いたりしていたようなんですけれども、彼はですね、ある時クリスチャンになりました。で、そして秀吉の命が出て、彼の通っている教会にも役人がやってきてですね、しょっぴいていこうとしたんですね。で、その時、このルドビゴ・茨城はなんとですね、自分で、自分もクリスチャンだから、この主のために、この捕まえてくれっていうふうに言うんです。当時の手記にですね、書いてあるんです。彼は子供だから、幼いから、役人は連れて行きたくなかった。しかしですね、彼は頼み込んで仕方なく連れて行かれてしまいました。役人は彼を連れて行ったんです。で、26世人はですね、まず京都の一条戻り橋という橋があるんですけども、そこで耳を切られます。耳たぶの方をズバッと切られるんです。それは大人もそうですし、またこのルドビオ茨城のような子供たち3人いたようですけれども、この子供たちも耳をズバッと切られて、血だらけになるんですね。で、見せしめとして、そのままですね、この腕を、繋がれてしまったまま、処刑する長崎まで歩いて行きました。冬の時期です。2月ですので、行き始めたのは1月かな。1月かなと思いますけれども、非常に厳しい寒さの中、ほとんど裸足のような状態です。足は腫れますし、またですね、後ろ手に縛られたまんま、1日、だいたい30キロほど歩いたというふうに言われております。で、当時ですね、この彼らの、皇帝を全部ですね、ついて見て回っていたルイス・フロイスという方がいらっしゃいます。この方はですね、本を書いておられます。それは今も読むことができますけれども、26世紀の本ですね。こんなことを書いてるんです。ルドビコ・茨城は苦しくても賛美して喜んでいたというふうに言われているんですね。彼ですね、驚くべきことは、この地中引き回しの10ヶ月前に神を信じたばかりの少年でした。何年も信じたベテランクリスチャンじゃなかったんですね。10ヶ月の少年だったんです。彼にはこんなエピソードがあります。彼らがですね、歩いて佐賀県の唐津の山本村というところに着いたとき、処刑の責任者である寺沢半三郎という方がいました。で、彼は、三名の少年がいることに非常に心を痛めたんですね。そして、最年少のルドビコ・茨城に声をかけました。で、こういうふうに言うんです。お前の命は私の手の中にある。お前が私に仕えるなら、私はお前のことを助けようというふうに語ります。 で、ルドビゴ茨城はそれに対してですね、私の命は神父様の言う通りにしますって言うんです。で、そしたら神父はですね、ルドビゴ茨城にこう言います。もしキリスト者として生きることが許されるのであれば、従ってもいいよ。そしたらそれを聞いていた半三郎がですね、いやダメだ、それはダメだ。これ信仰を捨てるのが条件だっていうふうに言うんです。そしたらルドビゴ茨城はそれに対して言うんですね。そのような条件ならば、私は命は望みません。すぐに終わってしまう、つかの間の命よりも、永遠の命をそれと交換することは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンになってくださいっていうふうに言うんですね。で、非常に印象的なエピソードです。ルドビゴ茨城にとっては、この世の命よりも永遠の命、神と共にある命の方が価値があるように見えたんですね。さて、一行はですね、大村湾という、湾があるんですけれども、そこをですね、望むことのできる、そのぎという町にたどり着きました。夕方、彼は大村湾を船で横断していきます。そして11時頃に着くんですけれども、そこからですね、上陸させてもらえないんですね。寒風吹きすさぶ、海上の上、船の上でですね、本当に肌着一枚のような状態、裸足でですね、手袋とかもしれない、そんな状態で、この26世人は一晩を過ごすことになります。凍えていましたが、しかし、その時彼は祈り賛美をしていたというふうに言われております。次の日の早朝、2月5日になりますけれども、彼はですね、都議津というところから浦上へ行きます。そして、土地名ですね、浦上というところに行きます。そして処刑地である、長崎の西坂という場所に、今ですね、西坂公園といって、記念碑が建てられておりますけれども、6キロの道のりを歩いていきました。役人にですね、このルドビゴ茨城は聞くんです。西坂に着いた時に、私のかかる十字架はどこですか？役人はですね、あれだよというふうに指を指します。そうすると彼はですね、走り寄って行ったんですね。そしてこれは私の十字架ですかと言って、十字架にかけられました。26世紀は十字架にかけられたんです。その時にですね、非常に印象的なことがあったようです。それはですね、ルドヴィコ茨城は、その状態でも喜んだんですね。天国に行けることを喜びました。喜びを見せてですね、パライソ、パライソ、イエス、イエスと叫んだようです。隣にいたですね、少年も、アントニオというようですけれども、詩篇を歌い続けていました。また、修道士パウロ・ミキはですね、十字架上で、皆さんを許しますというふうに説教を続けていたんですね。そしてこの26人は長崎の西坂というところで命が絶たれました。天に帰っていったんです。で、彼らはですね、本当に価値のあるものを知っていました。それが永遠の命であるということを知っていました。そしてそれを信じていたんですね。ルイス・フロイスの本を読むとですね、ルイス・フロイスの本を読むとですね、彼らの殉教には特徴があります。それは、もう苦しくて仕方なくて、本当にギリギリで何とか殉教した。もう本当に神様を選ぶのか自分の命を選ぶのかっていうふうに迷って殉教したというふうに書いてないんです。ここで書かれているのは、彼らの殉教っていうのは、喜びに満ちた殉教だったんですね。現代の私たちの生活ではですね、自分の命か信仰かっていうふうに突きつけられることっていうのは、まああまりないというか、滅多にない。ほぼない。特に日本なんてほぼないんじゃないかなというふうに思いますが、しかしですね、私たちにももっと身近なレベルにおいて、自分の思いを選ぶのか、はたまたこう自分の思いに死んで、神様が言われているであろうことを選ぶのかという、そういう選択っていうのは常にあるんじゃないかなというふうに思います。それは毎日あるというふうに思います。で、この時にですね、ルドビゴ茨城が見てきた喜びというのがどんなものだったのか、ルドビゴ茨城がですね、十字架上で見たこの喜びというのはどんなものだったのか、死を目の前にした時にですね、それさえも乗り越えていくことのできる喜びというのはどんなものであったのか、それをですね、 私たちが知ることというのは非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、皆さん今日はですね、この神様が与えてくださった喜び、これについて思いを巡らして、黙想して見ていただくことをお勧めします。マタイの福音書13章44節にはですね、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり、持ち物を全部売り払ってその畑を買いますというふうにあります。私たちが与えられている救い、そしてそれに伴う喜びというのは、これほど素晴らしいものなんですね。しかし日常生活の中で私たちはそれをなかなか感じることができなかったり、忘れがちになってしまうことがあります。しかし、聖書によると確かにその喜びというのは、すでに私たちの内側に与えられているというふうに書いてあるんです。私たちクリスチャンの内側にはですね、神様によってすでに喜びが与えられています。この喜びというのは、キリストが持っていた喜びです。御父と共に持っていた喜び。これをですね、私たちにも救われた時に与えられているんですね。ルドビゴが十字架上で喜んだあの喜び、また寺沢半三郎に対して永遠の命の方には価値があるんだ、この世の命よりも永遠の命には価値があるんだというふうに言わしめたあの喜びというのは、すでに私たちの内側にあります。私たちの人生の前にはですね、いろんな問題が許されています。しかしですね、私たちには何よりも価値のある永遠の命、そして神様との関係が与えられているんです。そしてそれに伴って与えられている喜びというのを私たちは持っています。ぜひその信仰に立っていただければというふうに思います。そしてこの喜びというのを今日はぜひ黙想してみてください。その中で私たちの内側に与えられた喜びというのを、その少しでも体験し感じることができるかもしれません。今日は最後まで聞いていただきありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。